こんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。第一コリントの14章1節を開いてください。お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちをこの場に導いてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。預言はですね、強力な力を持つ賜物です。神様はこのクリスチャンに与えてくださいますが、使う人たちにはですね、特別なプレゼント、働きがそこに伴ってくるんですね。今私たちはですね、 AI と IT の働きのことを予言を通して語られたのでですね、インターネットとかね、コンピューターとかそういう働きですね。で、今それを集中してやっています。それで AI においてはね、ペッパー君を、アンテオク教会では、あれはレンタルなんですね、レンタルしたんですね。で、聞きましたら、彼の知ってる限りキリスト教会では初めてであろうと。だから初めてだと思われます。まあ、知らないところはあるから、そこに誰かいたらごめんなさい。それと IT の働きに関しては、会社があるんですね、一つの石っていうね。ですから、AI、IT の働きにおいては日本の教会としてはね、トップレベルであるということになります。それは何かというと、予言の働きで、これからの AI、IT の働きがね、鍵になると語られてますけども、その鍵が与えられているんですね。ところが、一つやっぱりこちらが気になっていることがあって、何のことが気になっているのかというとね、素人なんですよ、みんなね。専門家であるわけではないと。それが一生懸命やりながら、そしてインターネットとかね、 AI の働きをやってるわけですね。そうするとね、どうしてもね、玄人との差がちょっと見えちゃうんですよね。だからね、玄人よく知ってる人が欲しいと、こういうふうに思ったんですね。で、そうしましたらね、主の重役の真ん中にそういう人いたんですね。会社の重役でね、 AI 関係の重役で、そしてね、大学と共同研究をやってる、最新ですよね。それとともにね、そういう AI、IT の事柄に関してね、大学の非常勤講師の、でうちの、柏崎の中村牧師、彼が専門家だったんですね。そうしますとね、トップの情報がこちらにあるってことになります。そして当然ね、いろんなことに手伝ってもらいますから、そうなりますとね、より力強い働きになってね、動きが起こってくると。で、この時にその AI、IT の働きにおいてのね、展開の仕方っていうのは普通ではないなと思ってます。で、そのポイントは何かっていうとね、予言の働きっていうのは重要な意味合いを持つことを覚えておいてください。それで今読んだ聖書ではですね、こう書いたんですね。どう書いてあるのかっていうと、愛を追い求めなさいってこう書いたんですね。すみません、下の方になっちゃうけど。だから私たちは愛を求めるのです。で、次に予言を求めようと書いてあります。ですから予言を求めると、これはイコールですね。愛と予言というのは同格であり、愛を求め予言を求めなさい、こう書いてあるんですね。前に説明した時には、愛と予言というのは同格ではなくて、予言は重要だけど愛には劣ると。しかし愛と並べることによって重要性を表していると。そして愛は一番重要だけど、愛を求め、そして予言も求めると、こういうふうに説明したんですが、それは切り替えます。同格と。どうして同格なのかというと、予言は神の言葉を表すんですね。で、神の言葉はですね、実は重要なポイント、神ご自身を表しているんですね。 ヨハネの福音書の1章にはこう書いてあります。はじめに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。つまり言葉は神の実質を表し、キリスト自身だって言ってるわけですね。ですから同格。そしてこの予言の働きというのはですね、賜物の9つの予言は中心です。予言をまず求めなさいね、他の賜物も求めなさいと、こういう意味ですね。そして賜物っていうのは贈り物っていう意味があります。ですから予言とか9つの霊の賜物を受け取った人たちは特別な贈り物をいただく。しかし受け取らない人はね、その贈り物はないということになります。ですから皆さん幸運なんですね。予言を通して、そして賜物を通しての贈り物をいただいていると。今回ですね、白馬のアンダー21のところではですね、エシュンちゃんが優勝したんですね。でエシュンちゃんの声量は、ね、あんな細いのにすごいんですね。アンテオケで賛美した時にね、スピーカーがダウンしちゃったの。でダウンするってアンテオケのスピーカーって、そんじょそこらのスピーカーじゃないんです。350万円のスピーカーで、おそらくね、日本のキリスト教会では一番ですね、要するにミュージック用のスピーカーなんですよね。それがダウンしたんですね。すごい声量ですよね。それで、ブラックボックスのトップの方々が言ってます。この子は将来歌においてね、特別なことを表すって言ってるんですね。まさにそういう方です。そういうことですよね。それで優勝に次ぐ優勝という感じだったんですね。じゃあね、エシュリンちゃんがどうして歌い始めたかって言いますとね、自閉症だからね、歌うとこじゃない、走り回ってんだから。で時々ギャーとかね言うわけですよね。でみんなが歌うときにね、歌ってない、だから誰も歌声を聞いてないですね。じゃあどうしてそうなったのかって予言できたんですね。この子の賜物は歌ですから歌わせなさいって。そしたらお母さんが信じられない、歌声を聞いたことないし自閉症でしょ、で自分もうまくないしお父さんもうまくないと、1、2年ね従わなかったんですね。そしたらね、予言を通してね、もし歌わせないと歌によって表される解放が現れないということを言われて、慌てて歌い始めさせたらすごい賜物だったんですね。でこれでもし予言の働きがなければそれがね起こってないと。贈り物ったってね、チョコレートあげるとかその程度のものじゃない素晴らしい神様の恵みやってくるわけですよね。それとともにね、例えば賛美の働きに関して皆さんもいろいろ用いられていますし、全国の業界も用いられていますよね。どんどんどんどん上手くなってるし、よくのど自慢の番組見ますけどですね、歌がねみんな上手くなったなと思いますけども、私は時々思うんですね、こっちのいろんなチームが出てたらこっちが勝つぞって私本当にそう思うんですね。やっぱりレベルが高くなってますよね。それとともにね、ショッピングセンターとか、まあ、路上とか、あるいは学校とか病院とか医学学会とか、いろんなところにチームが展開してます。そしてね、泣いたり、あるいは受け入れたり、自殺をやめたり、いろんな神様の技が起こってるんですね。このレベルでね、賛美の働きが起こったのは日本のキリスト教の歴史でないんです。すごいことが起こってるんですよね。死の十字架の人は当たり前だと思ってるから何とも思ってないけど、これはすごいことなんですね。じゃあその賛美の働きはどこから来たのかっていうとね、死の字が歌の下手な教会だったんですね。まあフィリピンチームがすごかったんですけど、賛美隊を立てるって言葉が与えられて、そしてそれに従い始めた時からですよね。そうしますとね、予言の働き強力に働いたということになりますよね。その賛美の働きはね、リバイバルの働きと大きくかかってきてますから、旧例とね、今起こっている働き自体が今までにない働きですけども、しかしこれからさらに大きくなるということをね、覚えておいてください。それとともにね、我々が知っている限り個人の働き、これをね私たちはやってますが、なんで来たのかって、これは皆さんね、予言の働きなんです。だから予言というのは強力な祝福を 及ぼす働きです。で、皆さんはね、その予言の働きを通していろんな祝福を受けていると思うんですが、ただ予言の働きとか癒しとか奇跡の働きはさらに顕著なものとなります。なぜそうなのかというと、今はですね、ヨエルのリバイバルの初めの頃なんですね。まだ頂点に行ってないんです。観覧時代の大リバイバルにまで行ってません。ということは何かというとね、このリバイバルの特徴は予言をはじめとした賜物の特徴なんですね。でいろんな神様の祝福を皆さん見てるでしょうけど、もっと大きなこと、もっとすごいこと、これから起こっていきますね。ですからね、期待しつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、この予言の賜物の働きっていうのはですね、今言ったようにヨエルの後のアメリバイバルと大きく関わっており、この後のアメリバイバルの特徴はですね、人が救われるってことです。ですからね、どういうことになるかって言いますとですね、皆さんを通しての神の働きは大きくなります。教会における神の働きは、ね、大きくなります。だから賜物をね、しっかりと握って対応するっていうことがね、重要なんですね。例えば海外に行くとね、日本人のね、伝道者とか説教者ってバカにされてます、具体的にね。いや、バカにされてるんじゃなくて、霊的にいろんなことを知らないだろうからということで、向こうがすごく親切にしてくれるんですね。で、ご飯食べるときにね、これは甘いよ、どうぞどうぞどうぞどうぞみたいな、ね、そういう感じ、そんなの知ってらんみたいなねそんな感じですね。そしてね、その一つの理由はですね、例えば集会を行うとき賜物を使わないからです。賜物を使う人ね、ごく少ない。でこの賜物を通しての働きというのはね、当然カリスマの人たちはね、起こるものとして捉えていますよね。でどうぞ皆さんね、賜物を用いておいてください。これから賜物を通しての技はね、大きくなってきます。そしてたくさんの人たちが救われるという事柄が起こってきますね。マーリン・キャザーさんが一人を通して100万人って言いましたけど、あれは示しと言ったんですね。示しって言ったのは神が語ったっていうことです。で神の語ったことは成就しますから、皆さんを通してね、100万人救われるような人たちが何人も出てくると思う。こんなこと考えられない数ですよね。しかし後の雨のリバイバルの時にはね、それが大きく起こってくるということを覚えておいてください。そうするとね、ある方々はこう言うと思うんですね。何というのかというと、福音派の教会と賜物を使う教会の差が見えないと、ね、しかしね、こういうことです。今世界においてはね、カリスマの教会が一気に伸びてます。で日本だけちょっとまだ違うんですね。働きが始まったばっかでちょっと遅いと。ところが遅い働きはね、さらに大きな働きになりますから、見たこともないような大きな働きになるということを私はね、信じております。それともう一つのことがあるんですね。それは何かっていうと、私と新幹線が走ったら新幹線が勝ちます。時速300キロだから。ところがね、新幹線乗ると分かるけど、最初の100メートル200メートルゆっくり走るんです。そうするとね、最初の100メートル200メートルはね、私の勝っちゃう。まだね、フル稼働してないから。ね、精霊の働きっていうのはね、素晴らしいものなんですが、それと同じです。今はね、まだ神の技は現れていますが、猛烈に現れてきているわけではないんですね。その猛烈に現れていた時には一気に差がつくということね、どうぞ覚えておいてください。それと信仰の歩みっていうことからにも一つポイントがあるんですね。例えばアブラハムの子供は空の子孫のようになるって言ったでしょ。でもね、信仰の歩みをさせられた。その時にどうなったのかっていうと、ね、子供は生まれないわけですよ。ところが周りの家には子供がいっぱい生まれたんです。空の星のようになるっていうところは何にも生まれなくて、周りにいっぱい生まれたんですね。しかし時が来るまでの話ですね。イサクが生まれ、その後ね、たくさんの子供たちが生まれ、 空の星のようになりました。時があると、で私もね、神の働きの時っていうのをちょっと感じるのですね。何を感じるのかっていうと、例えば賛美隊が起こるっていうことを言ってね、実際にね、賛美の働きが大きく始まったのはね、それからかなり待ってからでした。作詞作曲の働きがね、大きく起こってきて、主の自由から作詞作曲が出てくるって言われたのは、早いんですけど、だいぶ待ったのは待っての話でしたね。で、信仰の忍耐が必要であると、こういうふうに思ってください。そして賜物を用いる方々はね、さらに大きく用いられてきますので、どうぞ賜物を十分に用いて、そして、ね、話すことなく言ってください。それで賜物を用いる方々はますます祝福されるんですが、日本の教会でですね、預言を用いてるっていうのは3分の1多く見積もって、少なく見積もって100分の1ぐらいであろうと思います。そして神様はですね、この賜物を用いるグループを祝福してくださいます。どういう祝福かっていうと、賜物を通しての祝福ですね。用いないグループは賜物を通しての祝福がないと。当然どうしてないのかって、用いないからですよね。しかしですね、神様は賜物をつかないグループをも愛しておられてね、祝福をしようとしています。で、そこを通しても神の技を表そうとしてるんですね。ですから主はね、それを広げていきます。じゃあどういう形で広げていくかっていうとね、神の働きの現れっていうのはね、一つ原則があるんですね。証人を用いる、だ予言とか癒しとか奇跡のことを知ってる人たち、体験した人たち、つまりね、我々を用いるってことなんです。だから皆さんはね、リバイバルにおいて神の働きを担うって使命とともに、いろんな方々に伝えるっていう役割がありますね。まあ、反発する方々はね、冷たい態度を取るかもしれませんが、そういう時はね、十字架を追ってね、従っていた、こういうふうに思うんですね。で、三木牧師ってのはいたんですけど、福音派の伝道集会に協力してたんですね。で、御塗り教会って韓国の2万人の福音派の教会があるんですね。そしてね、その2万人の福音派の教会が日本で伝道集会やってたんですね。それにいろんな教会が福音派中心に協力していて、それに三木さんが協力してたんですね。まあ、ありがたいことですよね。感謝ですよね。そしたらですね、牧師会があるんですって。それでその牧師会で、何回か行ってた時に、まあ、いろんな福音派の牧師とかカトリックの神父も来てたって言ってましたけども、頼まれたんですね。メッセージをしてくださいと。それでね、まあ、賜物のメッセージをするのはちょっと刺激が強いと。だから感謝から行こうということでね、感謝のメッセージをしようとしたんですって。そしたらね、向こうの方から言われたんですって。いや、感謝のメッセージじゃなくて予言のメッセージしてください。それでね、また言われたんですって。終わったら一人一人のお口に予言してくださいそれがね、何回か通じたようですね。焦点しちゃったからね、そこで途切れたことになりましたけど、それが全体のレベルで起こってきます。ですからね、どうぞ皆さんね、用意をしておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでカリスマと反カリスマは敵みたいなところがあって、ね、まあ、全ての人がそうではないでしょうけども、ぶつかったり冷たい目にあったりすることがあります。しかしね、まあ、キリスト教会は不思議なことで、そういうところで対立とか何かがあったとしても、後にはね、非常に深い関わりで協力しているということは、あっちにもこっちにも起こっていきますね。で、そういう技をね、見ていくでしょう。それで、ラスフォーザっていうグループがあるんですね。非常に強いグループですよね。で、かわいそうな予言が出ちゃって、秘密にしてたんですが、あちこちで言ってるからもう耳に入ってるでしょ、ラスフォーザの白馬の順位はどんどん下がっていくっていう予言なんです。で、それ以来ね、どんどん下がっていってる。でもね、気を落としてはなりませんって、ラスポーザは大きく持ち合いますという予言なんですね。 た用いられてるんですよね。御の2万人の教会の前で賛美をしたり、それからどこで用いられてるのかっていうとね、福音派、福音派のね、いろんなとこ行くんですよね。えっともような集会でも賛美してる、ね、で福音派でね、主の十字架っていうとギフスじゃない、ラスポーザなんですね。そしてねテレビも出るしね、あのチェコに行った時にね、あのまさにね用いられてるんですよね。でね、その時にねバックをしてくださってる福音派のドンの方がいらっしゃるんですね。でそのドンの方はね、私が福音派の進学校に入った時にカリスマになったんですね。そしたら教師会からね、私を退学させろっていう動議が出たんですね。その時に後ろで糸を引いてたと思われる方なんです。ところが今はね、後ろからね、我々のことを知りながらね、いろんな協力と助けをしてくださってるんですね。大きな変化が起こってきてるんですね。でこういう変化はいろんなところで起こってきます。もちろん聞いてもね、またいろいろシェアしてもね、より悪くなるって人はいるかもしれませんね。まあ、それはその人の問題だから。しかしね、その中で神様の働きが大きく広がるとともに、また同時にね、賜物の働きを通しての技は、まあ、我々を通して大きく現れるだけではなくて、今現れてない方々を通しても大きく現れ、さらに技が進んでいくということがね、起こってきます。まあ、ちょっと心配していることがあるんですよね。何かというと、我々は迫害されてね、そして賜物の働きをやってたじゃないですかね。それで迫害して賜物の働きをやり始めた人がね、我々を用いられたら嫌だなと。なんだ、あんなに迫害してくださいにね。まあでもそれはあり得るからね、まあ、その時はね、主を讃えつつ、だってパウロがそうでしょ、あんだけ迫害してるのに誰よりも用いられてるわけでしょ。だまあ主のなさることはね、あの私たちの思いを超えて素晴らしいので、まあ、皆さん讃えつつね、もちろん我々が用いられなくなるっていうわけじゃなくて、そういうこともあり得るっていうだけの話ですけどね。まあそうなると共に主を讃えつつね、素晴らしい主の御心を感謝できると思いますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。